はい、今日はですね、44章24節からになります。44章の24節からですね。本当は47章までしたいと思ったんですけども、内容が盛りだくさんであると同時に、この頃やっぱり内容が盛りだくさんであるがゆえに時間をかけすぎてますので、無理をせずにいきたいと思います。で、48章の終わりで、一区切りなんですね。この後半部分は3つの部分に分かられるんですけれども、その48章の終わりで一区切りになって、49章からまたこの大きなですねメシアの予言になっていきます。で、それを次回、最後のね47章までを、次回というのは再来週ですね、見ていきたいと思っております。で、イザヤを通しての神様の言葉が非常に大胆になってきてますね。神様がご自身について明かしておられますが、私があなたを作った、私は作り主であるということ、それから私はあなたをあがなった、あがなう主だよって、罪を許したよと、22節に44章の、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った、信じてますか、皆さん。霞のように雲のように皆さんの罪、私の罪を拭い去ったんです。だから私に帰りなさい。このように神様がおっしゃってくださるわけなんです。で、今彼らが聞いているときは、彼らが聞いているときってまだまだずっと先の話なんですけどね。今はまだアッシリアが台頭してて、だけどもこの想定としてはこれを聞いている人たちはバビロンのところにいるわけですね。で、バビロンの中で異教の中にいて、ともすると自分自身も神以外のもの、これを求めていく、満たしていこうとする。で、その彼らに対して神はご自身の慈愛を、ご自身が憐れみ深いことを示し、私のところに戻ってきなさいってこう呼びかけておるわけなんです。で、この24節からとてもスケールの大きい、もう途方もない救いを神様がイスラエルに対して与えてくださる。で、そのことを通して神様がこれから何回も言っていく言葉はですね、私の他に神はいないっていう言葉です。私の他に神はいないよということですね。で、読んできます。あなたをあがない、あなたを母の胎内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで血を押し流した、押し広げた、流してまずいね。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになるといい、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むところをことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元いが据えられるという、はい、イスラエルを作られ天地を作られた神はしもべ使者たちの言葉によって語ると言われています。で、バビロンは天体を占う占い師、また知者と呼ばれる賢い賢者たちですね、賢者たちがいましたが、それらの者たちの言っていることが愚かになるような形で神様はご自分の言葉をその通りに行われるんですね。いろんな言葉があります、世の中には。もう午前中も学びましたが、こうする、ああする、こうすべきだ、ああすべきだと。で、そのバビロンは超大国のそのブレインたちの話をしているわけです、ここで。それらの彼らの言葉が愚かなものにするよと。それは神のしもべと使者たちの言葉にするよと。で、基本的に十字架の言葉というのはそういう言葉です。イエス様が言われ、パウロが言いました。知者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、この世の議論家はどこにいるのか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではないですか。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。 神の御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのですと。十字架の言葉、愚かな言葉なんですけれども、世の中的には。しかし賢い者たちよりも賢い言葉なんですね。で、今主が具体的に語られているのはエルサレムに向かって人が住むようになると。ユダの町々には町々が再建されるという言葉であります。これがいわゆるしもべ、使者たち、つまり預言者たちが語っている言葉だったんです。今彼らは大きな都バビロンによって捕らえ移されている状態であります。でもエルサレムの町を再建させる、ユダの町々を再建させると神様は言われたんです。で、そのことを行う人がペルシャ人のクロスであります。27節で、淵に向かっては干上がれ、私はお前の川川を枯らすっていうのは、このバビロンの町の真ん中に流れているユーフラテス川を枯らすという意味で使われています。これがヘロドトスという、聞いたことあるかもしれませんね、ギリシャ人なんですけども、歴史という本を書いて、その彼が克明に何が起こったかについて話しています。で、バビロンの町がどれほど、この、巨大で何個不落だったかということを話しています。ところが一夜にしてバビロン滅んだんです。本当に文字通り一夜にしてバビロンは滅んだ。方法は何かというと、川を枯らして、枯らすっていうのはその傘を減らして、どうやって減らしたか、迂回させたんですね。だからこのユーフラテス川の上流のところで、支流を作ったんですよ、運河みたいに。そしてこの傘が低くなってきますと、柵の下を通って、そして侵入したということが記録として残っているわけなんです。そして今ここでクロスという名を名指ししています。今は歴史の本ですよ、はるか昔の。しかしイザヤがこれを語ったのは、あの701年にエルサレムが救われて間もなくでしょう、イザヤの晩年ですね。おじいさんになった時に、死ぬ前ですね。マナセによって殺されたとは言われてますけれども、聖書に書いてないですよね。で、その前に書いた、例えば690年あたりだとして、けれどもこれが起こったのは539年ですから、約150年前に、もちろんクロスは生まれていません。その時にクロスという名を言ったんです。しかも牧者って言ってます。牧者ですよ。聖書の中でこの神様にしっかりと立つことができるように王として立てられている人たちを牧者と呼ばれています。ダビデが羊飼いと呼ばれました。で、彼がバビロンからユダヤ人を解放せしめ、そして神殿の再建を命じた張本人であります。この彼を牧者と言って本当にふさわしいですね。牧者って何かって言ったら、もう一回言いますけども、神に立ち返らせる、神様のところに導いていくリーダーであります。ですね。そして神殿も国家予算から出すんですよ。すごいでしょ。このようなことを彼は行ったということもすごいんですけど、それを前もって、全然そんな兆しどころか何かも全然わからない、だったらもう神業だっていう日本語があるように、まさに文字通りの神の見業でしかないような形で神様はあえて、なんでかっていうと、私だけが神だよと、あんたたち他に神々拝んでるよねって、違うよっていうことをはっきりさせるために、神様はこういう手段を選ばれたわけなんです。で、45章の一節です。主は油注がれたものクロスにこう仰せられる、私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、 聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている宝を、財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。非常に驚くべき言葉が一節にあります。主は油注がれたものって言ってるんです。これをヘブル語ではハマシアク、メシアって書いてます。キリストだから、言い換えると主はキリストクロスにって言ってるんですよ。イエス、キリストイエスっていう言葉あるじゃないですか、あの新約聖書に。キリストクロスにって言ってるんですよ。おびっくりするでしょ。主は世の王を倒すことによってご自分の民を解放するこのクロスを、キリストのなされるこの贖いを予表するものとして、予表っていうのはあらかじめ示すものとして選ばれたわけなんです。彼についてお話します。紀元前の600年頃にアンシャンという小国の王の息子として生まれました。アンシャンというのはメディアの国の属国となっていたんです。何でもない国ですが、けれども552年にメディアに反乱を起こしてメディアを併合します。それから不死身の1万人と呼ばれた軍隊を率いて、昭和じゃ今のトルコですね、リディア王国というのがあったんですが、そこを攻め込みました。で、540年にはその自分のすぐそばのところに、このエラムという古代のイランの国、これを攻め取った、シュシャンを陥落させて攻め取りました。で、地図で見ると空前の大帝国になりました。そのインドの近くかな、パキスタンとかあそこら辺ですね、アフガニスタンあそこら辺からですね、エジプトの真ん中あたりまで、そしてヨーロッパでもギリシャちょこっとだけ、トルコは全部、あの一帯を全部を帝国とするものとなったんです。メディアペルシャ帝国、まあ実質ペルシャですね。で、今のイラン人はクロスが自分たちの建国の父と仰いでいるわけですけれども、で、牧者とさっき呼ばれてましたが、事実、まあ、ダビデと似てますね、羊飼いだったんですね、もともと彼は、まあ、ダビデも羊飼いだったのが王様になりましたけれども、このようにしてこのような人物を用いてユダヤ人を救う計画を立てられた。で、この彼の右の手を握って彼の前に諸国を下らせってありますよね、今話した通りです。次々と国々を倒していきました。で、王たちの腰の帯を解いたと、これは力を失わせるっていう意味でもありますし、文字通り、次ですね、この彼の前に扉を開いて門を閉じさせないようにする、文字通りの歴史的な出来事が起こったんですね。で、この箇所を知りたい方はダニエル書の5章を後でお読みください。そこにはバビロンの姿が、最後の姿が出ています。で、ヘロドトスの話に戻りますと、バビロンの町について書いています。高さが90メートル、幅が24メートルの城壁に取り囲まれてたんです。で、周囲が65キロに及びました。考えてください。幅が24メートルですよ。で、ヘロドトスによると、この戦車が6列、だから6車線ですよ。そのように走ることができる。そうでしょ、あの25メートルのあのほらプールあるじゃないですか。あれちょっと短くしたぐらいが幅なんですよ。厚さですね。で、65キロ周囲、そして聖堂の100もの門があって、250の見張り塔があったから、外から侵入しようと思ってももうすぐに矢が飛んできて無理です。じゃあ地下を掘ってと思ったら、なんと地下、今でもね3階4階の地下って余裕であるじゃないですか、11メートルの下までいわゆる城壁が埋まってんですよ。難攻不落です、まさに。しかもユーフラテス川が通ってますから水には困らない。20年分の食料の備蓄があったんです。十分に全住民が、このやっていくことができるように、暮らすことができるようにという、もう本当に巨大です。 でその中心にこのマルドゥクとかの納めこの祀られている神殿があって、そしてジグラットって言ってですね、この天に届くってあのバベルの塔のね、あのあれが原型になっている、まあ、そういうのもこの、何っけピアン忘れちゃったな名前今書き忘れましたけども、そういう有名なので、真ん中に川が流れてるんですよ。世界の七不思議である空中庭園もありました。空中庭園です。まあ、空中に実際ないんですけども、空中にあるように見えるんですよ。だから包囲する人もね、包囲してる方がどんどん疲れ切っちゃってやめてっちゃいますよ。実際にかなりの国の部分を、バビロンの国の部分をメディアペルシャ連合軍は取っていたんですが、バビロンの町は難攻不落ということで、彼らは余裕をかましていました。全くびくともしませんでした。でダニエル書の5章には大宴会を開いているベルシャサル、バビロンのベルシャサルの姿が出てきます。で冒涜的なことをしました。それはかつて、ネブカデネザルが、エルサレムの神殿から取ってきた器、神にのみ使われる聖別された器ですね、それを持ってきたんですね。マルドゥクのこの自分の神様のこの宝物蔵に入れておいたんです。でそれを取り出してですね、そしてバビロンの神々を賛美するためにブドウ酒をそこに入れて、ワインを入れて、そして飲んだんです。でランチキ騒ぎでした、パーティーでした。でそこにですよ、塗り壁のところ、白い塗り壁のところに人の指が現れて文字を書いたんです。それでベルシャサルの腰の関節が緩み、膝はガタガタに震えたって書いてあるんです。腰の関節ですよ。あんまりにも恐怖で腰の関節が緩んじゃったんですよ。相当恐怖だったんだよね。見てください、帯を、腰の帯を解いたんですね、神様は。それから次に知者たちを集めて、この星占いとか集めてですね、これ一体どういう何が書いてあるのかを調べさせても誰も一向にわからない。さっきあったでしょ、その知者たちを集めてもその愚かなものにするって書いてあったでしょ。そしておばあさんかなが出てきて、お母さんか、おばあさんだ確かね。で、ダニエルという者がいますと。ベルシャツァルはダニエルさえ知らなかった、もう90代のねおじいさんになったと思います。連れてこられて、そしてダニエルがネブカデネザルがいかに高慢になって獣のようになってしまったかを話した後で、にもかかわらずあなたは自分を高慢にさせて、そして神ではないものを賛美したと。で、そしてその文字を解き明かしました。それはこの国は、あなたはもうこの正しさと悪いものね、この目方にかけたら、悪い方がもうこうなってて、そしてあなたはもう知性は終わ、あなたの統治は終わってしまって、そしてメディアとペルシャに分かれてしまうと、この国はと。でその夜殺されました、ベルシャサルは。どうやって入ったのか。さっきね、水かさが減ってったっていうのもすごいでしょ。ところがそのバベルの、バベルじゃない、バベロンの町のところで、ね、入ったとしてもすぐにこの行けないんですよ。ここにでっかい壁があるんですよ。その堤防みたいな感じででっかい壁があるんですよ。ですね。で唯一橋が一本で、こっち側、このこっち側からこっち側にね、向こう岸に行くときには唯一橋が一本しかない。だから大体船で、ね、フェリーでやるんだよね、大体ね。だけども一本しかないんですよ、橋が。でそこも鉄の門、もう頑丈に固められてました。どうやって入るのか。なんとヘデレケにみんななった宮殿で、そして門番までが酒に酔ってて閉じるの忘れたんです。それで何の苦労もなく入ってって宮殿にまで行って殺したわけですよ。だから何の流血ってもそこにいる人だけですよ、王様ぐらいで、あとは何にもあと変わらないから、数日間住民はバビロンがバビロンで亡くなったと、ペルシャになったというのは気づかなかったぐらいなんです。見てください、 彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。これがこの出来事の150年前に予言されていたんです。そして険しい地を平らにして聖堂の扉、これ同じですね、鉄の管理兵衛言った通りです。そしてバビロンの秘められていたこのいわゆる隠れ資金ですよね、それを、クロスが手にしたんです。だから私が主なんだよと、あなたの名というのはクロスの名を呼んだじゃないですか、イスラエルの、ね、私が主であってあなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神のことをあなたが知るためだと、このように言ったんですね。クロス自身が自分がこのようにメシア的な存在として用いられることを、用いられた後で主であることを知るためにっていうんですね。で4節です。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたを私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書き先の牧者ですね、あとはメシアもそうかな、私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。クロスはイスラエルの神を信じていた人ではないんですね。信者ではなかったんです。あなたは私を知らないがって言ってるんです。ですか？具体的には彼はゾロアスター教というイランのペルシャの宗教を信じていました。多神教です。だから知らないのに肩書きを与えられたクロスがこの用いられたわけなんです。でヨセフスっていう人がユダヤ古代史っていうのを書いた人がですね、この、書いてて聖書にはないんですけども、ダニエルがこのイザヤ書をね、このクロス王に見せたっていうんですね。それで、イスラエルの神がいるっていうのをその時に悟ったっていうね。でそれからクロス王が驚くべき発言をするんですよ。彼のその自分が王となった第1年目にやった、本当に何をまず最初にやったのかというと、これが第二歴代史とエズラ記の最初に全く同じ言葉で出てますけれども、言った言葉があります。ペルシアの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて地の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる者のほか、銀金財貨家畜を持って援助せよと、ね、主によって語っています。そして6節です。それは火の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。私の他に神はいない。私はあなたを、ごめんなさい、間違ったところを読みました。7節ですね。私が光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るものと。主はどんなところにおいても、たとえ異教徒であっても、すべてにおいて主であるということをお語りになっています。すべてを創造したものだと。ここでなんと光のみならず闇を、平和のみならず災いも創造したと言ってるんですね。でここ説明します。重要なところです。ゾロアスター教ですねには光と闇、善と悪の二元論を信じていました。わかります？善の神がいて悪の神がいるんです。 善の神と悪の神の戦いなんです。でこれはゾロアスター教なんですが、神は全ての神なんだよと。二人の神がいるのではないよと。悪に対しても主であるということを神様はここでお語りになりたいわけなんです。もちろん神は悪を作られた方ではない、作ってですね、今悪を引き起こした方ではありません。ヤコブの手紙1章17節で、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。こう言ってますね。で、悪に対して神はどうお考えになっているかと言いますと、一つの間違いは全く関与してない、そのままにしているということです。そうでもない。あるいは神が無力だから関与したくても対処することはできていない。そうでもないんです。神は深く関わっています。で、力を持っておられます、悪に対して、いくつかいろんな目的が考えられますけれども、まあ、私が考えられた目的3つですね。善なる意図を持って私たちの思いをはるかに超えた形で悪をも含めて全てのことを動かしておられるということです。良い意図を持っておられます。で、思いを超えています。私たちは悟ることはできない、わからない、私たちの理解では。でも悪を含めて全てのことを動かしておられると。で、そのことを通して神が主であること、自分が救うんではなくて救いは主だけにあるんだということを知らせるためであると。で、もう一つ目ですね。もう一つは、神はこの悪をも積極的に用いられてご自分の栄光をに期すると、大逆転勝利を与えられるんだよということですね。で、三つ目に、神は悪に満ちた世の中の現実に入ってきてくださって悪と付き合ってくださっているということです。ちょっと言い方難しかったかもしれませんけれども、悪に付き合う現実、悪の中に私は生きているわけです。で、神は離れている方でもなく無力な方でも全くないです。その現実の中に入って積極的に私たちが神の民として立ち上がることができるようにしてくださってるんです。だからずっと学んでますけど、アッシリアを建てたのは誰ですか？主ご自身でしたよね。読みましたよね、それね。バビロンもね、エレミア書を読むとネブカデネザルがなんと神のしもべって書いたんですよ。神を信じてないどころか横暴な王でありました。ひどい王様でありました。ところが私のしもべって言うんです。で、これがとっても大事なこの神様の方法です。これによって神がなんでこんなひどいことをしたのかではなくて、どんなことも神がおられる、神様がついてきてくださっている、そして神様はこれことを通して私たちが神様の前にひれ伏して、神様だけが神様なんだと、神様の深いこのご計画をあがめていくことができるように、この見ていくことができるようにね、そのために神様はしているんだよと。どうしても人間って二元論に陥っちゃうんですよ。二元論、つまりこの悪は悪だと、で私が善の方にいるんだと、正しい方にいるんだと。で、信仰者であっても何か悪だと決めつけて、けれどもその悪だと決めつけているものも神様の深い思いがあって立てられてるんですよ。それも悪であっても神が立ててるんですよ。ここはすごい大事です。そしてそれさえも使って神様はご自分の救いと恵みの働きを行われます。不完全な中に完全な神が働かれます。もう一回言いますね。不完全なものを通して用いられて完全に働いてくださいます。不完全だからこれは神のものではない、 これが不信仰です。次に出てきます、この9節以降に。で8節です。天よ上から滴らせよ、雲よ正義を降らせよ、地よ開いて救いを実らせよ、正義も共に芽生えさせよ、私は主、私がこれを創造した。天から雨が滴り落ちるように、神から一方的に正義が与えられて救いが実るという表現なんですね。とっても大事ですね。神の恵みですね。神の恵みによって正義と救いが実っていくんだよということであります。主が行われるんです。この天から降ってくるのが私たちが頑張ってじゃないでしょ。まあこの頃ね、なんかあの例えばなんか北京のオリンピックの時になんかあの晴れるようにね、なんかこのなんか空に打ち上げましたよね。なんかあれ晴れるようだっけ雨だっけ忘れたけど、あのあるけれども、神ですよね。完全に完全に自分たちが何かするってことは領域じゃないと同じように、神がどんどんどんどん恵みと恵みなんですね、正義と救いを与えてくださるわけなんです。信仰による義っていうのはこういうことなんですね。義というのは賜物なんですね。神様の定義だと賜物、つまり私たちが何かするものじゃないんですよ。賜物、神が与えてくださるものなんです。それを信仰を持って受け取っていくのが私たちの役目なんですね。で、受け取っていく行為そのものも神は義と認めてくださいます。私がこれのやってないからできてないからじゃないんですよ。そういうみみっちいって言っていいですか、みみっちい信仰生活しないでください。信仰じゃないんです、それはね。そうじゃなくて、神があまりによくしてくださることを信じていくんです。そしてこれが、この恵みの原理をクロスという異教徒の世界帝国を作った王を通してメシアに似通った働きを神様がしてくださったということです。そこで9節なんですね。ああ、陶器が陶器を作るものに抗議するように、自分を作ったものに抗議するもの、粘土は形作るものに何を作るのかとか、あなたの作ったものは手がついていないなどと言うであろうか。ああ、自分の父になぜ子供を産むのかと言い、母になぜ産みの苦しみをするのかというもの。イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこうせられる。これから起こることを私に尋ねようとするのか。私の子らについて、私の手の作ったもの、手で作ったものについて私に命じるのか。この私が地を作り、その上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。私は勝利のうちに彼を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする。クロスのことですね。彼は私の町を建て、私の補修の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもない。何か人間的な作為的なものがあったかもしれない。そうじゃないよと。で、今文句を言っている人たちがいるわけなんですが、これがユダヤ人本人たちがこの抗議をしている、この文句を言っているわけなんですね。なんで不平を鳴らしているのか。今説明したから、恵みのご計画っていうのは今ご理解されたと思います。少なくとも頭の中では。でも彼らの立場に立つとどういうことが起こってたのかを説明します。もともと神様の計画の中では、ダビデから世継ぎの子が出ると、神の国を建てると、このイスラエルの国、ユダの国を建てると神様は言われたわけなんです。その立場を持って神殿、彼らは神殿生活を守り、そして迫りゆっくるバビロンに対して抵抗していたんです。ところが神ご自身はエレミアを通して、ネブカデネザルが私のしもべであると、彼に服しなさいって最後は言い始めたんです。なぜかと言ったら、もっと根っこの問題があって、彼らが神殿礼拝をしていながら偶像礼拝の中に入っていったんです。心は偶像だったんです。で、この問題があった。で、 それで今、捕囚の民となって異邦人の支配の中に入っているわけなんですけれども、ペルシャの国も神を認めていない、その認めてないというか、そのイスラエルの神でもないし、クロス自身はペルシャ人であってユダヤ人ではない。人を通して解放されたといっても全然解放されてないじゃないかと。で、帰還してもですね、まだ依然としてペルシャの国の中でのしもべの状態なわけなんです。ダビデの世継ぎの子じゃないじゃないかと、独立してないじゃないかと、全然変わってないどころか、なんかあまりにも妥協してるっていうか、何なんですかというのが彼らの訴えなんですね。で、ここに私たちは陥ってしまうんですよ。完璧主義というか理想主義というか、悪い意味でのですね。クリスチャン生活している中でも、もちろん不足はあったんです。彼らもその不足っていうのは、先祖が罪を犯したというけれども、神の方で70年という期間を定めてくださり、それによって怒りを満たしてくださって、それからは良いことだけ、新しいことだけするって神の方でお決めになったんです。ちょうどイエス様の十字架によって全ての罪を許すと神様がお決めになって、それ以降は信じる者には祝福しか与えないとお決めになったのと同じように、彼は神様はお決めになったんですよ。でですね、良い計画を持って、そしてペルシャのクロス王を通してメシア的な働きを行ってくださっている恵みがあったんです。で、完璧主義とか理想主義に陥っていると、これが不満となっていきます。なぜか、なぜかっていうかね、なんて言ったらいいかな、神はその不完全な状態ですね、全く全然異邦人の支配下の中にあるような状態の中でも恵みを与えてくださる、そのそこに恵みを働かせてくださるんです。だから私たちはなんでこんなことが起こってとかってやってますよね。この神様の働きが進んでないとか、なんだかわーとかって、じゃなくて、神様は何かしておられるんですよ。環境が良くなくてもご自分のことを行われていくんです。で、その時に必要な考えは、神が作り主であって主権者であるということです。今ここ出てきました、陶器師ですね。陶器が文句言ってるような状態だよと、不満言ってるとね、子供が父親に文句を言ってるような状態だよと、同じように神は主権を持っていて望まれるために心ことを行われることを私たちは服していく、それにもう服従していくことなんですね。恵みを持って主権を行使しておられるんです。私たちの思いをはるかに超えて良いことを行おうとしておられるんですね。ここ分かりましたでしょうか。どうでしょうか。まあ、日本だとね、直接になっちゃうので、例えば中国だったら、今の中国には 10% 近くクリスチャンがいると言われてます。日本は 1% 以下ですよ。でも信教の自由は認められてない国です。中国は共産党の国ですね。で、偶像がありました、たくさん。ところが共産党も無神論者で偶像嫌いなんですよ。壊してったんだよね。壊してった。彼らを用いてるんですよ。共産党を用いてるんですよ。同じことがイランでも起こってます。イスラム革命が1979年に起こりました。で、それまでは王政だったんです。 その時にはクリスチャンはもう若干名しかいなかった。本当に数百人の世界だった。それが今は数百万になってるかな、数十万人かな、分かんないけれども、イスラム革命が起こってから、迫害が起こってからクリスチャンが増えて今でも続いてるんです。神が何だっけ、あの人の、あの宗教指導者なんだっけ、あのイスラム革命のフセインじゃなくて、忘れましたが、宗教指導者いた有名な人ね、ずっと昔の人、1979年の以降有名な人、今のイランを作った人、まあいいですいいです、ちょっと忘れましたけれどもですね。でこういうふうに恵みを神は働かせてくださるのに、そこをですね、こうじゃない、ああじゃないってこう言って、その神の恵みを恵みとして認めていかないんですよ。不完全な中に神が働かれるんです。ここすごい大事なんです。こうであるべきだって言って私たちが壁を作っていくとですね、これが御霊によらないで肉によって完成することになります。御霊によって始まったのに、なんで肉によって完成させるんですかと神様は言われたんですね。だから自分の思いを超えたところに働かれる。陶器師が陶器の思いが分かりようがないですよ。次にどうやって形作るかって、それに委ねていく、委ねていく。で委ねていく時には、なんか支配、虐げられているものが支配されるのではなくて、恵み深い父、作り主がのその御心に自らを委ねていくわけなんです。そして15節ですね、14節か、私はこうせられる、エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っていう。主は、神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。はい、今は不完全な中に恵みを持って働かれるってお話ししましたが、今ここを読むと神様は完全な状態にするということも諦めておられませんですか。今イスラエルに神がおられるということを異邦人の国々がそこの特産品というか宝物を持って使いに来るんですよ。これが神様の最終的な計画であり、完成なんですね。で彼らはこれを思ってたんですよ。ダビデの国ができて、そしてこの異邦人が従っていくということを彼らは神の国だと信じて祭司に書いて、実際に書いて、でもクロス王ってこう文句言った、ね、いやそうじゃないよと、ね、恵みを持って働いてるよと。でも確かに神様はこのここに出てくるエジプトとかクシュとかセバっていうのは、これ南にある大国ですね。クシュというのはエチオピアのところですね。これセバっていうのは今のイエメンのあたりですね、あのアラビア半島の南あたりで、自分たちのものを持ってですね、こうやってくるわけなんですよ。だこれを私たちに当てはめるとね、例えば日本国に当てはめるとどうなるかって言ったら、神が皇族をお立てになったんですよ。神が首相をお立てになったんですよ。皇族はもちろん神道の人たちですよ。で首相ももちろん未信者だし、今の首相は神道を信じてる方ですよ。でも神が立てたんです。で神はこの人たちを通して何かをされるんですよ。わかります？同時にイエス様が王の王、主の主として来られたら、この日本もお米を捧げるんでしょうか、わからないけれども、日本の特産品とか宝物とか、それを持ってエルサレムにおられるイエス様に捧げ物をするんですよ。これ同時に存在してるんですね。わかりました？今わかりました？すごく大事な話で、自分の周りにいる人、これは厄介だ、これはもう神様に反対していると言っても、神がお立てになったんですよ。でそれ自体は神は裁いてくださいます。もし悪いことをしてるんだったら神に背いてることです。裁いてくださるんですけど、その過程において神は必ず何かをしておられるんですよ。なんですよね。でこのように二重になってるんですね、神様の恵みの働きってですか。そして15節です。 イスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自身を隠す神、偶像を細工する者どもは皆恥を見、皆共に恥ずかしみを受け、恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。不思議な言葉ができました。あなたはご自身を隠す神だって言うんですね。これは言い換えるとね、神様はこの17節に出てくる永遠の救いにイスラエルを、だつまり神様に選ばれた者たち、だからこれ異邦人も含まれますよね、この神に服せば。その永遠の救いに入らせるにあたって、私たちの思いをはるかに超えて、それを成し遂げられるということです。隠すというのはそういうことです。だから分かるものこそ分かる。聞くものは聞きなさいという言葉使われたじゃないですか、イエス様が。選ばれたものまで心開いたものは分かるけれども、だけれどもその過程については人間の思いを超えたところで行われているので隠されているようなものなんですね。でこれが私たちが、知る必要があります。でここで偶像について書いてます。で偶像というのは何かって言ったら、いや違う、神のしていることは間違っている、ね、これは違うよって言って自分の正しいと思っていること、自分の義、人間本位なもの、願いあるいは欲望、こういうものを求めていくのがこれ偶像なんですね。恥を見るって書いてます。この恥っていうのは聖書の中ではどういう意味かっていうと、失望するっていう、ね、当てが外れたっていう、そういう意味での恥です。イエス様よみがえられたのに、もうイエス様は死んでしまったとして、エマオの村に行った2人の弟子がいるじゃないですか。あんな感じです。イスラエルをイエス様があがなってくださる預言者だと思っていたと。なのにそうじゃなかったって、これが恥です。だからユダヤ人を恐れて弟子たちは戸を固く閉めてたってでしょ。あれが恥です。恥じゃないっていうのは、恥を見ることはないっていうのはどういうことかって言ったら、信じたことが確かにその通りになってメンツが保たれるってことです。で福音を私は恥としませんとパウロは言いました。信じる者すべてに神の救いを与える力であるとって言ったんですね。そして18節です。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこうおせられる、私が主であり他にはいない、私は隠れたところ闇の地にある場所では語らなかった、ヤコブの子らに虚しく私を尋ね求めようとも言わなかった、私は主、正義を語り公正を告げるものと。イスラエルを励ましています。イスラエルが神がしていることは隠しておられるように見えるんですが、それは事実偶像礼拝、自分の思っていることを最優先にしていく者たちに対しては隠されてますけれども、しかし最終地点あるいはその分岐点となるところとか、そういうものについては明確に語っておられるんです。でここで大事なのは、神は形を作る方だっていうんですね。だからお作りになってぐちゃぐちゃしてるんではなくて、ね、上手な人、子供でもさ、なんか粘土で何かやるって言ったら、なんかぐちゃぐちゃにすることを、こうすごいなんか作る人いるじゃないですか。こう作る子ね、こう形を作ってね。で、今、後者のことですよ、神様は。神様は形をお作りになったんです。混沌としてたところで、暴漠と、この新しい進化薬は言ってるけどね、形がないところで、この光があって、光はあれって言って夜と昼ができて、そして空があれって言って空と海があって、で海も乾いたところができなさって陸と海があって、でこのように形を作っていかれる方なんです。で神様が何かことを行われるときには混沌じゃないよって話なんですよ。だから私たちが混沌に見える、混乱しているとき、なんでこんなこと起こるのって、今こうやって私熱込めて話してますけど、自分にも話してるんです。 なんでこんなこと起こるんですか。嫌です。感情はね、しょっちゅう出てきますよ。でも形あるものに私は作ってるんだよって、さっき言った後者の子供の方ですよ。その粘土作ってこう城を作るとかなんか分かんないけども、私は形あるものに作ってるよって。で20節です。今度は諸国の民の方に語りかけます。イスラエルではなくて、諸国からの逃亡者たちを集まってきて共に近づけ、茎の偶像を担う者、救えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいないと。はい、これ具体的には逃亡者というのはペルシャによって追い立てられている国民たちです。ユダヤ人は解放されている一方で、帰還している一方で、この実際にクロスによっては多くの住民が追い立てられていると。で彼らこそが身近にクロスについてよく知っている人たちなんです。で150年ぐらい前にですね、このイザヤを通して彼らがこういう言葉が語られていたということを知って、どうですかと、あなたたち自分が信じている神々と言われているものはあるけれども、私が主ではないか、つまりイスラエル以外の人たちも全ての人がこの方を主と認めなければいけないんだよっていう話をしているんです。ですか、次元が違うんだよって。だからね、この話をすると、このちょうどね、これもっと日本にねすごく合ってる書物ですよ、聖書は。っていうか日本っていうか、まあ全ての国なんだけれどもね、よく聖書はアメリカの欧米の書物でね、日本は違う、そうじゃないんですよ、ここ読むと。でね、こういう話をすると排他的だって話をするんです。排他でも何でもないんですよ、次元が違うの、超越してるんですよ、全然違う話をしてるんですよ。神々っつっても神々じゃないから、これだけの方なんですよ、前もって告げる永遠の神なんですよ、もう偉大な方なんですよ。私を置いて神はないと。そして地の果ての全てのものよ、今度は一般的にあらゆる地の果てだから私たちが含まれるわけ。イスラエルから地の果て、極東、日本国ね、あるいはなんかオセアニア諸島とかなんか分かんないけど、あっちのねフィージーとかさ、あっちの人たちも含めてね、そういう人たちも含めて私を仰ぎ見て救われよ、私が神である他にはいない。シンプルな救いの招きです。私を仰ぎ見て救われよ、こんなにシンプルなんですね。福音は恵み深いんです。でね、多くの人は主なる神以外のものを見てしまってるんです。でも主が作られてあがなわれて、ご自分の行われるまま、望まれるままを行っておられると。だからパウロがアテネの人に言ったように、私たちは神の中に生き、動き、また存在しているんですね。周りを見たままでは救われない、また自分自身には失望して絶望してしまいます。しかし主を仰ぎ見れば、それさえすれば救われるんですね。聖堂の蛇の話があります。あそこでもそうでした。彼らが荒野で水がない、パンがないと言って、そして燃える蛇を神が送られて、彼らは罪を告白しました。私は罪を犯しました。そしたら聖堂の蛇を作りなさいと、旗の上にかけなさい、旗竿の上にかけなさいとモーセに神が命じられて、そして聖堂の蛇を旗竿の上にかけたのを見た者は噛んで死にそうになったけども、見たら生きたって書いてます。仰ぎ見たら生きたって書いてます。イエス様がここを使われて、誰でも、人の子、信じる者は皆人の子にあって永遠の命を持つためですと。十字架につけられたイエス・キリストを見るだけで、見ればいいんです。そしたら救いが来ます。そして癒しが来ます。罪からの癒しですね、来ます。で、私は自分に欠けて誓った、私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かってかがみ、私のすべての舌は誓い、私についてただ主だけ正義と力があるという。 主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じる。イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇ると。今救いの招きをしたんですよね。で、誓うと言ってるんです。誓うっていうのは神様誓うときはね、すごいんですよ。本当なんですよ。本当にそうなるっていうことです。どうでしょう。神様は自分に対してしか誓えないの。誓うときっていうのは自分よりも上の人に誓うから。でも神様以上に上の人いないから、神様は誓ってるんです、自分に対して。そして全ての舌が誓うんです。全ての舌が主にこそ正義と力があるというんです。どんな人もこの方が主であると認めら、あの膝をかがめて認める時がやってくるというのが聖書がはっきりと言っていることなんです。パウロはこれはイエス・キリストご自身だとこう言ってます。フィリピの2章ですね。イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためですと。信じないで恥を受ける人たちも含めて、この方がイエスが主であると認める日がやってきます。黙示録の20章の最後のところにそれが書いてあります。すべての人がよみがえる日が来ます。で、2つ種類の復活があります。よみがえがあります。救いを受けるために、救いを完成していただくために復活する。つまりイエス様を信じてけれども、よみがえると、その時は永遠の報いを受けますけど、もう一つは永遠の滅びを受けるために復活することが書いてあります。地獄に裁かれて地獄に投げ込まれるために復活するという日が定められていることが20章の最後に書いてます。黙示録の白い大きな御座です。海の中にいるもの、ハデスにいるものがこの吐き出されて、そして神の白い大きな座について最高法院に行って、そして行いの書に従って裁かれて火と硫黄の剣に投げ込まれると。だから全ての人が前に出てきてイエスが主であると認めていくことになるんです。で、意味が違います。全然今生きている時にイエス様を主として受け入れる人は救われるためにそれを告白するわけです。救いのための告白です。しかし最後に受け入れなかった人が復活した時にイエスが主であるというのは、それによって救われるのではなくて、むしろ強制的に、半ば強制的に認めざるを得ない形でそのように言うんだけれども裁かれますですね。イスラエルの人たちは主によって義とされると誇ると。だからイスラエルの信仰を受け継いだ者たち、異邦人も含めてイエス・キリストを通してね、主によって義にされるんです。わかります。自分で義とするんじゃないんですよ。主によって義とされ、そして主を誇るんです。そして46章です。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。あ、ここからですね、バビロンですね。46章47章はバビロンに対する神様の裁きの言葉ですね。で、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなたの運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜になっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私がそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そうと。この午前中にお話ししましたけれども、バビロンの捕囚の民となってですね、そしてベルやネボのようなこの偶像をこの運びながら逃げていっている、でもやっぱり虜となっていくという話をしているわけなんです。で、これからですね、イスラエルに対しての警告が最後に48章に書かれていきますけど、バビロンから出ていって救いの喜び叫びなさいという言葉を言っています。つまりここでバビロンは滅んでいくんだよ、裁かれていくんだよと。あなたたちがこの諦めてしまって、そしてバビロンに調和して生きていこう、ね、そういうふうにして生きていこうということに対する戒めが書かれているわけなんです。私は確かにあなたを運ぶから、前もやったんだから、これからもやっていくんだよって。だから信仰的にね、疲れていくっていうかね、霊的に疲れてね、後退する時っていうのはいつもやってきます。私たちが歩んでいる時にいろんなこと起こるから、その時にイエス様が言ったのは何ですか。初めの愛に 戻りなさい。これ黙示録の2章ですよね。そして どこで落ちたかを思い出して、悔い改めて、そして初めの行いをしなさいと。初めに担ってったでしょって。今も担うんだよ、これからも担うんだよ。次いきます。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出して、銀を天秤に測る者たちは金細工人を雇って、それで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれに肩に担いで運び、下に置いて立たせる。それはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもらえないと。偶像に固執していく姿であります。そういう者たちに対して語りかけておられるんですけども、偶像の根本的な問題、この5節ですね。私を誰になぞらえて比べて、誰に並べてなぞらえるのか。自分の思っているのになぞらえて、神はこういうものだと決めつけるっていうことが根本の間違いであり、偶像の原因です。第一ヨハネってクリスチャンに対して語られてるはずなんですけども、最後ってご存知ですか。変な終わり方してるんですよ。子たちを偶像に警戒しなさいって書いてある。クリスチャンも偶像礼拝してしまうんですね。でその前に何書いてるか、全世界は悪、悪いものの支配下にあることを知っておきなさいと。つまりバビロンと似てますね。この悪いものの支配下に中にあると、やっぱり偶像があるのが楽なんですよ。人間的には自分の願っているもの、自分のやっていること、この方が楽なんです。しかし警戒しなさいって、それに頼ってしまうことを警戒しなさいって。自分の気持ちじゃなくて神の御心、分からなくてもそれ信じていくということですね。そしていざという時に、そういう、他のものねに頼っていった生活っていうのは、いざという時は救ってもらえないんですよ。面白いよね。何かこういろんなところを通っていって、そして何か大変なことが起こると、祈ってくださいってね、やっぱイエス様に立ち返りますって。でまた状況が良くなると、またなんかね。でもね、だったら他にも預言者言ってるんですけど、だったらね、その神に頼っていけばいいじゃないですかってこう言うんですよ。じゃあなんでね、その時にね、私のところに来るんですか。それでも祈り聞かれないよって、っていうのが預言者が多く語っている言葉ですね。で次に、このことを思い出し、しっかりせよ。背く者や者らよ、心に思い返せ。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行う者を呼ぶ。私が語ると、それすぐそれを行い、私が測るとすぐそれをすると。思い出せという命令です。大昔だよって。何かアブラハム、イサク、ヤコブの時代に神が現れてくださって、約束を与えられました。その約束の通りにイスラエルの国民を作ってくださって、その祝福と光栄の姿を終わりの日に完成してくださいます。神は初めから終わりのことを話してくださいました。創世記の12章ですね、3節に、あなたによって全ての国民は祝福されると神様がおっしゃってくださった、初めに救いのご計画を語ってくださったんですけれども、それからそれは実は終わりの完成の幻でもあったんです。それをどのように実行していくのかというのが、その経過がそれ以降の話に書いてあって、私たちはその経過のど真ん中にいるんですよ。イエス様信じてますか。キリストにあってアブラハムの祝福が自分のものになったんです。御霊によって。それがここ最初に、紀元前の2000年ぐらいです。今から3000年、3000年じゃないよね、4000年前でしょ、ということなんですね。だから背くものやろって書いてあるのが、途中で諦めちゃったんですね。もうこれは昔のことだからって、前の話だから、もう私は違う道を進んでいきますよって。ところが初めのことを思い出しなさいって。私自身も同じです。 初めに聞いたことをしっかりと保っていればあなたは救われるからですとヘブル書に書いてあります。私たちは昔に救いに定められました。選ばれています。いつですか？地のもたえが置かれる前から神はキリストの姿にさせようと私たちを選んでくださったとエペソ書の一章に書いてあります。これを今実行し続けておられる。そのように全く見えないような状況の中でも神様は確実にことを行っておられます。そして次です。最後、私に聞け強情なもの、正義から遠ざかっている者たちよ、私は私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは起これることはない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。強情なものって言ってるのは、正義から遠ざかっているっていうのは一体何かというと、クロスを通してユダヤ人を解放するという神様のメッセージにそのまま応答しないで、そうじゃないと言い張っている者たちの話であります。しかし私は勝利を近づけるよと。そうであっても、あなたたちがそんな風であっても、私は自分のことをするよと、勝利と救いを与えるよと、イスラシオンに救いを与えて光栄を与えるよと、義を救いを近づけさせてくださっている方なんですね。神様の恵みの方が先行してるんですよ。神様の恵みが先行しすぎてクロス王まで選んじゃったんですよ、神様。異教徒であるクロス王、ね、神がやったとしか思えないような形で神様が行ってくださる。その本当だったらね、理想だったらちゃんとこのユダヤ人の中から建てられてね、このダビデの末裔から建てられて、じゃなくて、このようなことを神がしてくださる。で、その救いの中に入る必要がある。で、強情を張っていても神はとにかく行うと言われています。どうかこの救いを受け取ってください。そして具体的に終わりの日については、神様が言われているのは、パウロが言ったことを引用すると、あなた方は今がどのような時か知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。眠りから覚めるべき時刻が近づいている。これ文字通りじゃなくても、文字通りじゃなくてね、霊的にね、救い近づいてるよと。イエス様戻ってきてくださいますよ。クリスチャンが整えられてなかったとしても、クリスチャンがこう応答してなかったとしても、私はとにかく行うよって、救いを行うよって、こういう恵み深い方、心の広い方であられます。私に帰りなさい。私を思い出しなさい。私はあなたをあがなっているんだよ。私は救いをもたらすよ。お祈りしましょう。イエス様、ありがとうございました。このようにして、私たちの思いをはるかに超えたところにある私、あなたの御旨を知ることができました。主を、なんて言ったらいいでしょうか。また生活、普通の生活に戻っていくと、また今までの信仰の経過を見ていくと、これがなかなかまた元の木阿弥、ああ主よ、でもそうじゃなくて、お父様、今あなたに祈る決断をしたいと思います。あなたに求めていく決断をしたいと思います。一歩あなたの恵みを受け入れて、今までの自分が自分でこれをやっていくという生活ではなく、あなたがこれを行っておられるという生活にと変えていくんだという思いを持ちたいと思います。そしてそれを、たとえ何かが起こったとしても、そこから離れないで、そしてもういい意味でいい加減になって、あなたがされること、上から与えられる救いと義に本当に自分を委ねていくことを学ばせてくださいますようお願いします。主よ、どうぞ、この1週間もその何か変化を見て、具体的に何か変化を見て、それを持ち帰って恵みの分かち合いを来週、再来週としていくことができますようにお願いいたします。あなたがしてくださること待っています。主を仰ぎ見なさい。それは救われると、その救いがいかに素晴らしいかを仰ぎ見ることによって得ていけますように、イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。